本日は八雲百貨店にご来店いただき誠にありがとうございます。改めまして新年明けましておめでとうございます。今日実はとある検定試験を受けに行っていた陽次郎さん、どうでした？まあね、終わってしまったことをくよくよしてもしょうがないんで、気持ち入れ替えて八雲百貨店での放送頑張ってください。で、結果はいつ出るんですか？あ、2月末ですか。ああ、そうですか。そもそもちゃんと勉強してたんですか？まもなくラジオの放送が始まります。肩を落としていないでラジオの放送しっかりやってください。繰り返し、陽次郎のどうでもいい話。1月6日水曜日、いよいよオープンしました八雲百貨店新春スペシャル。こんばんは、陽次郎です。八雲百貨店オープンスタート、夜の8時なのでご挨拶はこんばんは。そうなんです、あのね、今日午前中農業検定というのを受けてきたんです。前にもね、僕のあの農業コラム緑の彩りで書いていたんだけども、まあ、その農業をキーワードに環境に関する問題、食に関する問題、野菜に関する問題などなど問うてくるやつ、まあ、これを受けに行ってきたんだけども、いやー疲れたね、大変だったと思うよ。というのもね、あのこのポッドキャストを録音している今現在、まだ試験受けてないもん、手応えとか知らんもん、結果がどうなったとかわからんもん。今回またこのポッドキャスト制作に時間かけちゃったんで勉強してないもんね。まあこれが公開された頃はどうだろう、試験終わってぐったりっていうところなんでしょうかね。魂抜かれた状態で百貨店内、あちこち散策していきたいと思います。まあ何はともあれ、4回目の八雲百貨店オープンおめでとうございます。新春スペシャルと題して各フロア大盛り上がりなこと間違いなし。新進気鋭歌手新春シャンソンショーも行われているんではないかと思います。早口言葉ね、新進気鋭歌手新春シャンソンショーですよ。お、言えたね。もうね、あの正月のだらけ切った状態がまだずっと引っ張ってる状態でね、滑舌が悪いです。まあ今年の正月、家の中でねじっとしていたんで初売りにも行けていない、まあそんな方もね結構多くいらっしゃるんじゃないでしょうかね。そこで登場、架空のデパート八雲百貨店。あのお買い物ももちろんなんですけどもね、さまざまなアーティストのパフォーマンスも楽しんでもらえたらと思います。今回の開催は1月11日月曜日までの6日間のオープンかな、そうだね、うん。八雲百貨店の商品はね、この一品物一点物っていうものも多いんで、これが欲しいと思ったら即購入、これ大事です。今回もあの掘り出し物見つかるかもしれません。期間限定の八雲百貨店、今回も最後までお楽しみください。陽次郎のどうでもいい話。新潟に行きたいかやってまいりました。八雲百貨店恒例の新潟縦断ウルトラクイズのお時間です。もうあれですよ、試験で頭やられてるんですよ。このね、農業検定の試験問題っていうのがすごいやらしいの。やらしいっていう言い方もあれだけど、あのもちろんね、その農業のことについて正しい知識を解いていくわけだから、まあ、その辺のことは分かっておいてくださいねっていう、そういうこう主催者側の意図、あの問題を作る制作側の意図っていうのは分かるんだけれども、でもね、問題の選択肢の文章が難しい上になんかこういやらしいんだよね、引っ掛け方がね、まあそんな問題にここ何日間か触れていたので過去問解いていたんでね、まあ私自身もかなり性格的にいやらしくなってまいりました。なのでね、今回の新潟縦断ウルトラクイズ、まあネタ切れっていう風なところも正直否めないんだけれども、 ひねくれた問題をいくつかご用意いたしましたので、はい、皆さんも積極果敢にチャレンジしてください。なお全問正解のあなたは特別賞として、新潟の真っ白な雪で作った雪だるまの写真これをノートに貼り付けるんで、それを見ることのできる権利をプレゼントいたします誰でも見れるんだけどね。いや、その年末年始にかけて新潟もドカッと雪が降りましてね、1月1日の朝何していたかっていうと、もう起きがけすぐにね、雪だるま制作に取り掛かっていましたまあちょっとあの SNS 上にも上げていた写真なんだけどもね、はいだんだんあれだね、プレゼントの内容が貧相になっていきますね。まあさすがにちょっと今のこのタイミングで私と夜の降る街で飲める権利とかってね、厳しいかなと思ったんでね、まあ、この雪だるま、なんと私が腰を痛めて作った芸術作品です。痛い痛い、まだ腰が痛い。さあそれでは張り切っていきましょう。新潟縦断ウルトラクイズ第1問、ズジャン。縦に長い新潟県、県の面積も広いです。その面積12,584 平方キロメートル。ではこの広さ、都道府県のランキングで言うと何位になるでしょうか。3択です。1、3位、2、5位、3、8位。さあ新潟県の面積はおよそ12,584 平方キロメートル。都道府県のランキングで言うとこの広さ何位にランクインしているでしょうかというのが今回の新潟縦断ウルトラクイズ1問目です。3択問題、1が3位、2が5位、3が8位。シンキングタイムスタート。まあ、直感でいきましょうかね、これね。まあ、分かる人は分かるでしょうからね。はい、終了です。正解は2の5位です。まあ、1位は言わずと知れた、もう皆さんお分かり、北海道。2位が岩手県です。で以下福島、長野と続いて第5位が新潟県、はい、5位にランクインしています。続いて第2問、つじゃん。雪国のイメージが強く、冬は寒いだろうなと思われる新潟なんですが、夏気温が上がるのも新潟県の特徴です。気象庁の歴代観測ランキングに最低気温が高かったランキングで新潟県の糸魚川が観測1位となっています。では2019年8月15日に観測した新潟県糸魚川市の最低気温は次のうちどれ。はい、2019年8月15日お盆の真っ只中ですね。この時に新潟県糸魚川市の最低気温です、最低気温がめちゃめちゃ高かった。さあその最低気温は次のうちどれ。これもじゃあ3択でいきましょうかね。1、30.3 度、2、30.8 度、3、31.3 度。1番が 30.3 度、2番が 30.8 度、3番が 31.3 度。うん、最低気温ですよ。まあもうこの選択肢の中で最低気温が30度を超えている。さあ2019年8月15日に観測した糸魚川市の最低気温は30.3 度なのか、 30.8 度なのか、 31.3 度なのか。シンキングタイムスタート。チッチッチッチッチッチッチッ、めちゃめちゃ暑かった、この日覚えてますわ。はい、終了。正解は3番の 31.3 度、最低気温が 31.3 度。ちなみに同じ日に 30.8 度を観測したのが新潟の佐渡市相川、 30.3 度を観測したのは上越市高田となっています。まあ、テレビや新聞ではスーパー熱帯夜と報道されていました。ちなみにこの8月15日は私の誕生日でもあるので、この日のことよく覚えてるんですが、 新潟市でも最高気温 29.2 度を観測しました。はい、そんな中私熱中症の恐れを感じながら汗をかきかきバスセンターのカレーを食べていました。どんどん行きましょう。続いて第3問、ズジャン。サッカーアルビレックス新潟に関する問題です。アルビレックス新潟のホームスタジアムはビッグスワンスタジアム。新潟に飛来する白鳥をイメージし、2002年のワールドカップの試合会場にもなりました。しかし2014年12月6日のホーム最終節、大雪のためビッグスワンでの開催が困難だということで、新潟県外のスタジアムで試合が行われました。その2014年アルビの最終節が行われたスタジアムは次の3つのうちどこでしょうか。はい、また3択問題です。2014年12月6日のアルビレックス新潟ホーム最終節はビッグスワンでは開催できませんでした。その最終節が行われたスタジアムはどこかというのが3問目。1番鹿島サッカースタジアム、2番大宮公園サッカー場、3番仙台スタジアム。はい、アントラーズのホーム鹿島サッカースタジアムなのか、アルディージャのホーム大宮公園サッカー場なのか、それともベガルタ仙台のホーム仙台スタジアムなのか。シンキングタイムスタート。さあどうだ、さあどうだ。すげえ雪降ったんですわ。なのでピッチはもちろんなんだけれども、屋根からちょっとずれてるところの観客席もね、まあ雪が降ってしまってね、積もってしまって、これはさすがに無理であろうというので、2014年の最終節はビッグスワンではない会場でサッカーの試合が行われました。さあどうかな、いいかな。はい、正解は1の鹿島サッカースタジアムです。アントラーズの本拠地で新潟のホーム最終戦が行われました。ちなみにこの最終節、本来は12月6日の土曜日に行う予定だったんですが、行われたのは12月8日の月曜日、しかも平日のナイターというね、はい、そんなスケジュールになっていました。まあ、ビッグスワンこのシーズンは連日ホームの時は2万から3万人近くのサポーターで盛り上がってるんですが、この日の入場者数は2104人という結果でした。もう一個、ちなみに対戦相手、はい、柏レイソルでした。試合も0対2で新潟が敗れるというね、ちょっとがっかりな結果でした。まあ、これね、 J リーグの秋春制は無理だということが証明されたような感じでしょうかね。さあ続いていきますよ、いいですかね。第4問、4問目です。ズジャン。新潟といえば偉大なる野球漫画ドカベン、アブさん、野球教の歌など作品で知られます水島新司先生の故郷です。山田、岩城、里中、殿間などが活躍する漫画ドカベンの高校、明君高校、これ新潟に実在する高校です。そんな明君高校、山田たちの活躍もあって、はい、山田たちがチーム在籍中5回の甲子園出場を果たし、春夏合わせて4回優勝しています。つまり一度だけ甲子園で敗れているのですが、その敗れた時の対戦相手は次のうちどこの高校でしょうか。結構マニアックなところ来ましたよ。はい、明君高校、山田たちの活躍もあって在籍中3年間のうちね、5回甲子園出場を果たして、そのうち4回優勝してるんですけども、1回だから甲子園優勝していないんですよね。敗れた時の対戦相手が次のうちのどれかというのが4問目。選択肢いきましょうかね。1番福島代表いわき東高校、2番高知代表土佐丸高校、3番岩手代表弁慶高校。はい、快進撃を続ける明君高校、甲子園で唯一土をつけたのは福島代表のいわき東高校なのか、高知代表の土佐丸高校なのか、岩手代表の弁慶高校なのか、考えてみましょう。どうぞ。マニアックすぎるわ。まあでもね、水島新司先生も去年ね、暮れにもう漫画は描きませんと、はい、いうことなんですが、 いろいろ勉強しましたね。高校野球の面白さっていうのは水島慎二先生から教わった気がしますし、パリーグの面白さってのもね、水島慎二先生の漫画からね、いろいろ学んでいます。いっかな。はい、正解は3の弁慶高校です。山田たち明訓高校2年の夏の甲子園の2回戦の対戦相手が武蔵坊を率いる弁慶高校。スコアは9回裏、弁慶高校併殺崩れの間に弁慶高校の義経の発想飛びでキャッチャー山田を飛び越えてさよならホームイン、2対3というスコアでした。ちなみにこの弁慶高校、地元岩手から歩いて甲子園に向かっていたので、選手は組み合わせ抽選会に間に合わず、監督が抽選くじを引いていました。すごいね、やっぱ山伏の高校だからね、歩いて甲子園に向かってたんですよね。はい。さあ行きましょう、ラスト5問目、これ最終問題です。ズジャン。新潟が生んだ国民的スター小林幸子さん、紅白歌合戦での衣装というか、もうあれは舞台装置ですね。すごいです。まあ、若い人からはラスボスとも呼ばれています。最近ではバーチャル YouTuber としても活躍しています。そんな小林幸子さんが新潟市内の小学校の校歌を作詞作曲しています。その小学校の名前は次の小学校のうちどれでしょうか。はい、小学校の名前、小林幸子さんが作詞作曲をした校歌が歌われている小学校は次のうちどれ、というのがラスト問題です。1番日和山小学校、2番日和子山小学校、3番栄小学校。はい、1番日和山小学校、2番日和子山小学校、3番栄小学校、どれでしょうか。シンキングタイムスタート。そうなんです、小林幸子さん作詞作曲してるんですよね、校歌をね。いっかな。はい、シンキングタイム終了です。正解は1の日和山小学校です。2015年4月、新潟市内にある豊照小、港小、栄小、入船小の4校が合併し、日和山小学校が誕生しました。この新しい小学校の校歌を小林幸子さんが作詞作曲しています。ちなみに小林幸子さんはこの統廃合された栄小学校の卒業生。もう一個、ちなみに今回のこの校歌の3番の歌詞には統廃合された豊照、港、栄、入船の言葉が取り入れられています。気になる方ちょっとね、校歌の歌詞も見てみてください。はい、なかなかディープな感じの問題がついたんではないでしょうかね。もう完全にあのいやらしい問題制作するぞっていう風な意識が働いていたんで、難問がついたんではないでしょうか。いやー、問題考えの大変だったね。どれぐらい答えられましたかね。はい、ということでやってみました、やくも百貨店恒例新春スペシャル新潟縦断ウルトラクイズのコーナーでした。
陽次郎のどうでもいい話。
やくも百貨店1階ラジオブースからお届けしてまいりました、陽次郎のどうでもいい話、いかがでしたでしょうか。今日はね、新潟縦断ウルトラクイズチャレンジしていただきました。いやー、難しかった。難問奇問がついたんではないでしょうかね。どうでしたかね、わかりましたね。またちょっと機会があったら、いろいろ新潟のディープなところをね、問題形式にしてお伝えしていきたいと思います。さあ今回このラジオブースの他に、まあ、これまたあの自分の紹介も入っちゃうんだけども、ボイスブックスタンドのところかな、あの俊嗣さんの書きました夢日記が登場する予定。はい、この夢日記私が朗読しています。DM をね、俊嗣さんからいただきまして、すごくあの丁寧な文章の DM だったのね。陽次郎さんの音声化していただいた夢日記を掲載してもよろしいでしょうかみたいなね、すごく丁寧なメッセージが届いて、ああもうもちろんです、どうぞどうぞ開けてくださいとね、あの逆に載せてもらってありがとうございます、そんな感じのやり取りしてました。 ホラーテイストなんです、この夢日記。あの僕の好きな世界観というかね、このなんだろう、いいんだよいいんだよ、このホラーな感じがね、ちょっとこう身の毛もよだつっていう風な感じがね、あのこのポッドキャストの陽次郎がどちらかっていうと、本当あの明るい方のね、楽しくワイワイ喋ってますみたいな感じなんだけども、こうアナザーサイド、黒陽次郎というかね、闇陽次郎の方で夢日記は朗読させてもらってるんで、これぜひ聞いてみてください。はい、感想もお待ちしています。さて、次回のポッドキャストの更新が1月11日月曜日、やくも百貨店最終日となります。その時また聞いていただけると嬉しいです。あの感想などもね、ぜひお聞かせください。陽次郎ツイッターやってます、アットマーク陽次郎0815 YOJIRO0815、 あのフォローしていただいて DM も送ってください。陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、お相手は陽次郎でした。それでは皆さん、この後も八雲百貨店でのお買い物をお楽しみください。また来週、バイバイ。